ということでね、
はい、
うっぷって感じですね。うっぷって感じです。すいませんね、しょうもないことにも笑っていただいて。あのね、私あの今日、まあ、今撮ってんのは平日の夜、まあ、7時前なんですけど、はい、いつもやったらもうこの時間お腹空いてくる時間ですよね。
そうですね、
うん、あのおやつちょっと食べてみたりとか、
はいはい、
あの残業のお供に食べる時間なんですけど、今日は全くお腹空いてないですね。
え、なんですか？
今日はね、あの朝、和歌山市の某地区にちょっと取材がてら行って、はい、でお昼から生放送の仕事があったんで、はい、戻る途中に、餃子の王将へ行って
ほうほう、
かなり久しぶりよ。
ほう、
いつ以来かな、ね、いつ以来
カードを探しております。
そうそう、いつ以来が
スタンプカードね。
ね、今日が10月やから、はい、9月2日以来の。
あ、でも1ヶ月前ぐらいですね。1ヶ月ちょっと前。
あなたみたいにしょっちゅう行ってないから。
僕も最近行ってないんですよ。
ああ、そう、
ほんまに、
うん、あ、そう、1ヶ月以上ぶりに今餃子のお醤油行って、はい、でやっぱ久しぶりやからこう何を注文するかって感覚がちょっとずれてんだよね、
はいはいはい、
僕大体の焼き、最近はね、焼き飯の大盛りと、
ほう、
ニンニクゼロ餃子を2人前っていうのが、まあ仕事あるときはね
昼からよう食べるね。
まあそれスープもついてくるから、
はいはいはい、
まあそれで、
そうですね、
うんうんうん、っていうパターンが多かったんやけど、はい、なんか今回は私も久しぶりの王将やし、
はい、
で本番前やから、うん、なんかテンションが上がってんのかな、
はいはい、
やっぱいっぱい食べてこうお腹膨らましていくぞっていう気合が入ってるから、
はい、
焼き飯の大盛りと、はい、でニンニクゼロ餃子2人前、
うん、
ここでやめときゃよかったのに、
うんうん、
麻婆豆腐
の、あ、つけちゃった、
ジャストサイズ。まあこれ僕の両親やけどね。
一応ジャストサイズ
ね。いやねけど、でお店に入ったのがね11時20分ぐらいね。
ああ、はいはい、
で
いい時間、
うん、12時に前回火曜日の生放送の打ち合わせないんよ、
う
ん、
そうですよね、
だから1
時から生放送、
ね、そうなんよ。だから12時には会社戻らなあかんねん。
はいはい、はい、
けども11時20分過ぎにまだテレフォン GSO のやってたからね、
はい、
お醤行って、
はい、
でまあ注文して、まあ、すぐ出てくんねんけどさ、
うん、
もう出てきたぐらい最初のメニュー出てきたのは麻婆豆腐や、
はい、
ジャストサイズ。
その時点
でそっちからないよ。その時点でもう11時半なん
や、はいはいはい、
おいおいちょっと俺の大焼き飯と餃子2人前を俺は何分までに食べ終わらないと12時の番組に間に合わんやないかと思って。
結構だって距離ありますもんね。
そう、僕堀留店によく行きますから、堀留店なんよ。
10分15分、
まあおよそやっぱり10分は見ときたいよ、ね、
ですよね、
うん、ちゃんと安全運転やっぱ15分欲しいね。
ですよね、15分ぐらいね。
だから45分には出たらいいね、
はい、
だから確かにさ、餃子の王将でね15分で焼き飯大とね、うん、餃子2人前と麻婆豆腐はね食べられますよ、
うん、食べられます、
食べられるけど、まあしんどいわ。もうあのね、やっぱ麻婆豆腐失敗やったな。いらんかったわ麻婆豆腐。
そうですね、
もしくはね唐揚げにしたらよかった。
ああ、もうすぐいけるやつね。
そう、ジャストサイズの唐揚げにして、
はい、
ハフハフ言いながら、うんうんうん、唐揚げを食べたらよかったんよ、
はいはいはい、
それがなんかやっぱり久しぶりやから、うん、なんかちょっといつもと違うことしてみようと思って、うん、もう麻婆豆腐頼んだら失敗や。最初に麻婆豆腐やからもう汗だくや。もうすごい汗よ。
はいはいはいはい、
こんな中華料理って汗かくかなっちゅうぐらいもう汗だく、うんうん、
はい、
でもう焼き飯をとにかく急いで食べやなあかんから、
うんうん、
もうこれもまた汗だくでしょ、
はい、
まあ、結局ね、
うん、
15分で食べて、
すごい、
でも食べれると思うんやけど、まあ、それでももう味も関係あれへんわな、流し込むように食べて。で急いで、まあ、会社へ向かって、
はい、
安全運転で急いで会社に向かってね、
はい、
で、まあ、12時ギリギリに、まあ、打ち合わせには入ったんですけども、はい、やっぱりね、
うん、
餃子の王将では食べ過ぎないようにしましょう。しょうもないなこのオープニング。参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
はい、
まあ餃子の王将の話しとけばいいやろうと思ってるわけじゃないんですけど、まあ困ったらそんな話してる気はするんですけどね。今回何がもらえるか、あの餃子クラブカードね、
はいはい、
スタンプ何かっていうのは知ってる？
何でしたっけ今回？
ね、50個集めると、
はい、
まあ、おなじみの会員カードプラス、
はい、
まあ、次回使える250円の割引券と、
うんうん、
オリジナル音声目覚まし時計またはオリジナル晴れ雨兼用折りたたみ傘。
ああ、傘？傘にでっかい餃子乗ってるんだ、
ね、そう、あのね目覚まし時計僕、まあ、前のやつ使って一緒にね、
はい、
は
いはいはい、
ラジコ君と一緒に王将でもらいましたけど、
はい、
なんかね朝パッて目覚めてあの時計見たらなんか胸焼けすんねんね。もう湧かないんやな。
まあね結構がっつり描いてますもんね。
そうなんよ、
餃子の絵がね。
でまあ子供はでもまあ3歳になって、
はい、
だんだんその餃子とか、
うん、
唐揚げとか、はい、そういうものが分かるようになってきたから、
うんうんうん、
あこれ唐揚げやなみたいな感じで、
はい、
お父さん唐揚げみたいな感じで言ってくれるんやけど、いやもう朝からもう唐揚げの絵はええよと思って、もうちょっと寝かしてみたいな感じはありますよね。
パパ頑張って。
そうで、スタンプは35個の場合はですね、令和2年ロゴ入りラーメン鉢、
あーラーメン鉢ね、
またはオリジナルショッピングエコバッグ。
あー時代や
ね。いやそうやけど、お正って書いたエコバッグで 大桑とか松原買い物行くか
なかなかね、どこで使うねん
って。そうなんですよ。でただラーメン鉢も去年ラーメン鉢なんや。
はいはいはい。
だからもう僕ラーメン鉢の目覚まし時計も持ってんのよ。
そうですよね。
うん、
ほなもうどうします、エコバッグですか。やっぱり
エコバッグ折りたたみ傘ってすぐなくすしな。
なくしますね。
ああ、ね、ほんなエコバッグやわ。
うん、
それかやっぱり目覚まし時計もう一個やな。
ああね、
うん、
もう会社にも一個置いてたらいい。
なんでやねんなんで会社で寝てる設定やということで参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということで、
はい、
マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーで私チェリーが、アシスタント候補生 A のラジコ君に、はい、どんなどっちもいつもね、どっちが A かどっちが B か分かる
A でございます。
A のラジコ君にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございますが、
はい、
さあ、今週はですね、なんか最近というか、まあ別にあのラジコ君の日常あれなんですけど、なんか一人暮らしもだいぶ長くなってきまして。
そうですね、
なんか自炊も頑張ってるという。
自炊も頑張ってて、チリさん、あの料理のサシスセソって言えます？
あ、はいはい、サシスセソ日の出しみりょう
聞いた僕が間違い
なんでやねん日の出料理酒っていうのもある、
すぐ言うてくれてありがとうございます、
キング醸造さしすせその前に日の出しみりょう。
久しぶりに聞いたわ。
あ、そう。これね、あの和歌山出身の演歌歌手の田川俊美さんも、
はい、
このキング醸造さんの日の出本みりんの、
はい、
新みりょうの宣伝やってましたし、
そっちに行くと思ってなかった。
あ、そう。日の出料理酒っていうね、僕好きな CM ソングの一つなんです。ええ、キング醸造さんの兵庫県が本社かな。
ああ、そうなんですね。
多分ね。
うん、
まあ、そんなことはいいんですよ。さしすせそ佐藤醤油。
佐藤塩。
あ、佐藤塩。
酢醤油味噌。
あ、なるほど。
の中の僕砂糖と塩をこの間まで持ってなかったんですよ、
うん、あ、自宅の台所に、
うん、
塩はいるやろ。
塩もそのあれ流しの下に袋ごと置いてたんですけど、
あ、食塩ね。
そうそう、うん、しょっちゅう使うわけじゃないから、うん、もうなんかその
カチカチ
ガチガチやったし、うん、その出すのめんどくさいから、もう今日もええわとか、
いやいや、だからなんか焼きそばするときにまずキャベツ炒めるやんか。
もう塩コショウもここには味塩コショウあるから、代償の味塩コショウがあるから、もうそれ入れちゃえと思って、
まあ炒め物は味塩コショウでええかな。
そう、ほんでって思ってたんですけど、ちょっとあかんなって思って、
う
ん、
あ、そう、
ちょっと砂糖と塩の容器を買いに行きまして、
あ、入れ物ね。
そう、
そのなんでそのそ、ちょっと待って、なんでその一人暮らし初めて1ヶ月目みたいな行動をもう引っ越して何年にもなんのに、うん、遅いやろ、5年遅いわそれ。あのね、砂糖と塩を入れる入れ物、はい、それほんま最初に100均で買うやつやね。僕は最初に買
う
た。
そう、僕ね最初に何
やったら実家から持って行ったで。砂糖は買えんかったけど塩は。
僕ね、実家でもね、うん、ちょっと料理は してたんですけど、
そう、
やっぱ、ね、炒め物中心やったんですよね。
いや、だから塩はいるやろ。
じゃあ、味塩コショウでも全部やっちゃえ
ってなってたから。じゃあ、なんでおかしいって絶対それ。ててえ
そで、だから煮物とかせえへんかったら砂糖とかは、まあ、もちろん使いませんやん。
まあね、ゆで卵するとき、うん、して塩は
ゆで卵するとき
家でゆで卵せえへんの。
ゆで卵もね、でもね、
うん、
去年初めてやったんですよ。
いや、だから塩はだ、塩はよ。
その時はもう、うん、あのあれあります、
ね、何
味塩
あ、味塩はあんの。
味塩はある。
味塩はあんのに食塩は使ってなかったんや。
そうそうそう、
あ、
ま、味塩もでもあれなんか あれですやん、
うん、味ついてるよ。
そうそうそう、
でもそうやけど、まあ、味塩は塩よ。
まあまあね、ほぼね、
うん、
いやでもなんかあれを置いてないっていうのが、
うん、
その塩何、
うん、
小さじ何ぼとか入れる時に
味塩で、まあ、味塩ってわけにいけへんからね。
そう、うん、って思って、はあ、それを
気づくの5年遅いってだから
買ったぐらいの感じなんですよ、ほんまに、
う
ん、
あ、そう。
でちょっと料理
やってみようというスイッチが入ったわけ。
そうって思いながら、この間そ、9月末であ の第3のビール10月1日から
値上げやったよね。
値上げ、増税で値上げして、
はいはいはい、
ほんでその前にちょっと箱買いしとこうと思って。
そんな一人暮らしの時に僕そんなんしたことないで。
でもどうせ飲むんやから、
うん、
長い目で見たら、
あれはコンビニで会社帰りにフラッとコンビニ寄って、
いやいやいや、
でいろんな、あ、そうか、もう秋味出たんかとか、ね、あ、このパッケージが変わったなっていうのを見ながら、その時々の新鮮な工場直送のビールを買うのがうまいんだってやな。
いやいやいやいや、
あの家で冷やしたビールな、おいしないな、あれは。
いや、もうそこはもう会社からダッシュで家帰ってきて、冷蔵庫パカッて開けてプシュッて飲むのがうまいんですよ。冷蔵庫でキンキンに冷やしたやつ
が、ね、そうかな。僕はコンビニでその時々の新鮮なビールを飲みたいから
それもありですけ
ど、ね、一人暮らしの時にだから箱買いなんかしたことない。
そう、僕もでも今回初めてやったんですよ。
あ、そうだ、値上げするから。
そう、値上げするからって思って。
へえ、堅実やな。
ほんでほんならあのカレーのルーが一箱ついてきまして。
あります、
このおまけついてます
やん、この謎キャンペーンね。
そう、 これはどっから出てるんやっていう。
そう、この180円ぐらい150円ぐらいのこのカレー粉代な。
そうそうそうそう、
あれだから本来は、まあね、あんまり固定観念は良くないですけど、はい、まあ、男性がビール買ってで、はい、奥さんがあんたビールばっかり買うてもったいないなっていう時に、うんうん、いやカレーもついてんやないかっていう言い訳のための、ね、まあ、キャンペーンですよね、あれ、
うん、そうやろなって思いながら、うん、ほんで僕もまあカレーついてるなって思いながら僕もスーパーであんまり深く考えずに買ったんですよ、
うんうん、
カレー粉ついてるんやから、カレールーついてるんやからカレー作ってみようかと。
まあね、そのカレー粉捨てんのもったいないからね。
カレー作ったことなかったんですけど、
いや そこが分かるん。だって一人暮らし始めて、うん、一番最初にする自炊料理、こうきもう世の中の世からのシェイキって聞いてきたい、はい、世の中の一人暮らし男性の多分まあ100人おったら、はいはい、80人は最初に作る料理はカレーやで。
いや僕それ絶対残り20人やわ。
いやほうそうやわ。
その20人のうち18人多分最初焼きそばやったと思うんです
けど。ああまあな、まあ僕もだから焼きそばかカレーかで言うとまあ焼きそばではあるけど、でもカレーは作るやろ。
カレー作ったことなくて、煮物がめんどくさいっていうそのイメージやったんですよ。
煮物ってさ、その豚の角煮みたいにコトコトさ2時間
しませんけど、
せえへん。あんなもうジャーって炒めてさ、もう適当なとこでカレー粉入れてバーってやったらもうできるやん。
またなんダメですよ、何分とか煮立たせやな。
いや大したことあれへんかな。それぐらい
って思って、
おやったことなかったんや。
ほんでまあだから、まあ、ちょっと材料も揃えて、
ほう、
もう重さも分からへんわって思いながらも、
材料ってどんな材料、
もうちゃんと最初やし、うん、ちゃんと形通りいこうと思って。
ほんまあれな、 見た目から入るタイプ。あんた前のウォーキングのなんか靴がないとかなんだかんだ文句言ってた時もそうやし、あんた全然実利が伴ってない、形ばっかりやな。ほんまに
ちゃんとね、うん、牛肉工程、カレー用って書いた牛肉
工程、カレー用って書いたやつやろ。あんな別にカレー用じゃなくてもええやろ、別に牛肉なんか何でも。
あのでかいやつね、
ええやん、薄切り牛肉で。
かんかんかん、
なんでカレー用やね。あ、何がカレー用やねんっていつも思いながら見てんの。何でこうカレー用って。
カレーシチュー用ね。
そうよ。あ、そう。
あとも玉ねぎ人参とか、
まあまあそれはね、カレー用ないからね、玉ねぎ人参は。
でもまあそれも買ってきて、でも何グラムとか分からへんなって思いながら、まあ、まあ
確かに分からんね。
ほんでまあもうえっかって思って、
うん、
買ってきて、うん、家帰って、
はあ、
もうとりあえず全部鍋の中切って全部掘り込んで、
まあそうやね、箱の書いてる通りにね。
そう、
うん、
でもその野菜の重さどんだけ入れたかは分からへんけど、とりあえず水は僕規定量入れてしまったんですよ。
ああ、そうか、野菜の量はあの根拠ないけど、
水だけはもう書いてる通り
に入れて。あれでも箱に書いてる量ってあれ何、4人前か。
4人前、そう、あ、4人前の半分でやったから2人、
ああ、2人前
前かな、
うん、
あ、そうそうそう、
はいはいはいはい、
うんうん、だから一応半分ぐらいの感じでとはやったんです
けど、じゃあちゃんとできんじゃん。
めっちゃ水シャバシャバ。
え、あ、そう、
出来上がったやつがシャッパシャバなの。
あ、そう、すごい、まあ最初のカレーあるあるやな。キャンプの失敗だみたいな。
あー、味薄ーってなって。
あ、そう、そうかな、なんでやる、野菜少なかった。
多分そうやと思います。
あ、
野菜、うん、少なかったんでしょうね。
でも肉はあのパックに入ってるカレー用買ったってこと、結構量あるやん、うん、
あ、でもなんかちっちゃいやつが売ってて、
あ、
それで行ったんで。
なるほど。
そう、
いやでもね、そういう意味ではこれ今回いい経験しましたよ、
うん、
これから一人暮らしって、まあ一人暮らしって寂しいやん基本的に ね、
そうですね、う
ん、家帰ってあのアダルト動画見るぐらいしか楽しみもないですよ。
まあそうですよね。
そうでしょ。そうなるとあのやっぱり自炊してね、カレーした時にちょっとええ肉でカレー作るっていう楽しみ会が発生してくるのよ。
肉大事ですね。
肉大事や。だからメッサー行って、
はい、メッサー行きますか。
そう、いつものね、あの近くのスーパーじゃなくて、
はいはい、
メッサよ、
はい、
メッサメッサ
メッサ
メッサメッサでね、高級肉買って、
うん、
それで作るっていう、で今日はもうええ肉でカレー作ったんねんって言ってね。いくらそのパッケージ、そのルーがね、
はい、
ビールのおまけのルーであったって、はいはい、これはもう今日は高級肉やで言うて、もう炒めるだけでテンションアップよ。
確かにね、
うん、
それでも僕あと3回ぐらい練習してからにしたいです
。なんでやねん。いや、今度は規定通りもう4人前作ったらええやん。
そうですね、もう作ってしまおうって思って、
うん、
今度はね。
そう、
ほんで今回僕もう一個学習したんが、
うん、
カレーは寝かせたらうまいって言いますやん。
あ、言うね。
やっぱり次の日ちゃんと美味しかった。
あ、
次の日のお昼。
そうか、そういうことや、
うん、だ作ってすぐ食べたんで、
あ、シャバシャバやけど、
そうそうそう、作って寝かし、次の日でちょっとカレー粉は足したんですけど。
あ、そうなんや、
うん、
いや、やるやるよ、パーティー、カレーパーティー、
カレーパーティーしましょう。
ということで、
はい、
よろしいですか。
大丈夫です。
参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ごめんなさい。
ごめんなさい。
あのね、この改編、
はい、
まあ、もう1ヶ月近くなりますけれども、
はい、
今年はね、いつもの改編とちょっと違うことがあって、
ほう、
秋改編といえば、
うん、
ナイターが終わるんですよ、
うんう
で、まあ、ナイターオフの番組に入るじゃないですか、はい、でそれ例年通りと僕らは思ってたんですけど、はい、ようよう考えたらね、今年プロ野球のシーズンが遅くスタートしてんね。
そうか、東京まだやってますもんね。
そう、中継やってるやん、ね、だからまだまだ野球なんよ世の中、うんうん、みんな気にしてんねん、
はい、
どうなってんのっていうのをね、うんうんうん、にもかかわらず、うん、皆様のラジオ和歌山放送、うんね、ラジオ和歌山
ラジオ和歌山ね、
ラジオ和歌山よく言われるんで、ラジオ和歌山って違うわと思って、ね、もしくは和歌山放送テレビ、いや違うから、テレビ和歌山やからっていう、まあ、それはいいんですけどね、皆様のお聞きの和歌山放送はもうナイター中継を早々に終わってるんですよ
そうですよね。
だから9月の28で終わってんねん
ですね。
ていうか厳密に言うと9月の25で終わってんねん。
そうか、そうですね、金曜日、う
ん、早い
早い
で、
早い
早い、案の定ですね、苦情というかお問い合わせのお電話が何本もかかってます。例年ないあんまり、うんうん、そのないけど今年に関してはナイター楽しみにしてんねやけどね、うんうんうん、ナイターどうなってんのや、申し訳ございません、先週で終わりましたっていうのを、まあ、僕だけで3回受けましたから、多分もっと
結構ですね、
うん、かかってきてると思う。だから今年はそういう意味では本当にいつもやったらもうこの時期やったら大体結果分かってるやん。
そうですよね、
大方もここが優勝しそうやな、はいはい、今年まだまだこれ分からん展開やから、うんうんうん、あ、分からん展開やからって今まで野球知ってるみたいに言ってますけど、全く知らんからね僕今シーズンのことなんか
分からんらしい、
うん、90年代の阪神タイガースしか僕知らんから
あの、えらい前
やね、90年代からね2005年ぐらいまでしか知らんねん。そこ以降のプロ野球のこと僕全く情報がアップデートされてないんで、はいはいはい、ね、2005年までのタイガースしか知らない、それはいいんですけどあのだからね、そういう意味で言うと今年はちょっとごめんなさいっていう感じで、
ほんまですね、
うん、野球ファンの皆さんには申し訳ないなと、うんうん、あのアナウンサーがおめでた、
あのアナウンサー、
あ、このほどツイッターが明らかにで本人が明らかに、
誰やろ
あのアナウンサーね、
誰
気になるでしょう、
気になりますね、
ね、誰でしょうもう、ね、この間 やめたばっかりの、え、角堂さんかとか思うでしょ、
思いますね、
違うんですよ、
え、
あのアナウンサー、元 WBS アナウンサーの小川真由さんがおめでたという、
おめでとうございます、
おめでとうございます。今はね、あの NHK のリポーターなんかをしてるんですけども、はい、このほど本人がツイッターで明らかにしたところによるとおめでたであるということで、おめでとうございます、
おめでとうございます、
ね、もう向こうは勝手に話してくれんなって怒られるかもわからんね
つい先日ね、ご結婚 の,
そう
あのお話がね、
そう
ありました。
これもあのご本人がツイッターで明らかにしたところによると、はい、なんですけれども、
う
ん、結婚そしておめでたと、
はい、
まあね、こういう時代ですけども明るいニュースがあって
そうです、ね、
いいじゃないですか、うんうんうん、もうこれもしね、写真でも送ってきてくれたら、
はい、
お祝いも送るっちゅう話で ね,
そうですよ ね,
ね、みかんジュースとか送りますよ
和歌山思い出していただいてね、
そうそうそうそうそう、はい、ね、家出少年、
家出少年、
ね、今ね、ラジコ君がその9月末に値上げで、
はい、
ビールまとめ買
い
話ありましたけど、ちょうどその同じ時期かな、9月末、
はい、
会社出ようと思ったらね、玄関に三宅コピーライターって言ってるんですけど、
はいはい、
M コピーライター、本名言ったけど
言た
、ちなみに和歌山放送の社長と同期入社っていう、M コピーライターがいてるんですよね、はい、でこの人も有名人、業界有名人で、はい、もう和歌山放送のいろんなコマーシャルを作ってる、うんうん、ダジャレ系の CM が得意な、はい、まあ、和歌山放送のコピーライターみんなダジャレ系が好きっていう噂はあるんですけどダジャレ系コピーライターの M ディレクターがですね、はい、なんかカートみたいなのをコロコロ引っ張ってんのよ。
ほう、
で どうしたんですかと、
うんうん、
そのいつも手ぶらみたいな感じで会社来てるからね、
はいはい、
でどうしたんですかって言ったら、うん、ちょっと値上げって言って、タバコが値上げされるということで、
あ、なるほどね、
愛煙家の M コピーライターはですね、タバコまとめ買い、
カートに入れて、
カートコロコロコロって、旅行行くときみたいな、 あのカバンにタバコをカートンでまとめ買いしていたという
また値上げするんですね、タバコね。
そうなんよ、愛煙家の人は辛いですね。減り方、
減り方、
和歌山放送ね、節約会社っていうのはもう皆さんもご存知と思います。
有名ですね、
有名なんかい、有名なんかい
節約
ね、どの会社でもやっぱり節約って大事じゃないですか。
大事ですよ。
ラジコ君の会社は節約なんかやってます？
節約してますよ。裏紙使ったりとかね。
そうそうそう、
やってますよ。
あとは、
あと何して
るかな、トイレットペーパーを再生紙にするとか。
あ、やってますね。
うん、ガソリンに水混ぜるとか。
それはやった。
あ、そうか。
節電、節電。
節電とかね。そうそう。やっぱり今出てきました、和歌山放送、裏紙主義。
はい。
ね。前から言ってますけど、うん、共同通信のニュース原稿の裏に共同通信をするっていうね。
絶対やめといた方がいい。
究極の節約方法やってるんですけど、
はいはい、
そんな中、スタジオでね、メールを出すプリンターっていうのがパソコンと一緒にあって、
はい、
そこでまあメールをプリントアウトしてるんですよ。
はい、
まあ、今時ね、もうメールとか画面に映してみたらいいんちゃうかっていう気も、うん、 まあ、しますけど、はい、でも一応あのメールをチェックするって意味も込めてね、はい、まあ、プリントアウトして、うん、まあ、それチェック入れて、まあ、タレントさん出演者の人にまあ見てもらってるんですけどね、はい、それ裏紙なんですよ、はい、基本的に、うん、でその裏紙がね、うん、昔はね、まあ、そのこれ台本の裏とか全部こう、はい、2階の制作のお部屋に、まあ、ファックスの下に置いてて、はい、もう結構な量がずっとあったんよ、
うんうんうん、
最近ね、はい、裏紙の減りが異常に早い。
それうちの会社もなんす
よ。あ、そう、
なんでなんすか、
ね、いや分からへんねん。だから僕裏紙担当で、
はい、
って誰からも命じられたその会社の職務文書規定には全くないしどの管理職も把握してないと思うけど、
はい、
僕がスタジオにある裏紙を減ったなと思ったら、もうこの5年は補充してるんですよ、
はいはいはい、
中川アナウンサーが流し台を洗うかのように、はい、僕は B スタの裏紙と、ね、はい、ボックスティッシュがなくなったら補充するって仕事を僕はしてるんです、
はいはいはいはい、
でその裏紙のね、もう今ストックがほとんどないねん、今までもう何年もだから何年か前やったらほんま5年ぐらい前のパッてめくったら台本とか、はいはいはい、そんなことあったのに、はい、今ほんまにもう今年の春ぐらいの裏紙使ってんねん、だ裏紙がもうないねん。
なんでなくなるんですかねあれね。
わからん、誰が食うてんねやろうと思って
ペーパーレス言うても台本はありますからね。
そういやもう分かります、ペーパーレスちゃうからペーパーペーパーよ
ペーパーペーパー
ペーパーペーパーよ、
ペーパーペーパーですからね、
一個もレスしてないからだからね、どうないなってんのかなと思って、このままやったら裏紙不足問題
ね、
うん、で裏紙のためにいっぱい物すらなくなってくるから本末転倒
もういいじゃないですか、もうパーッともう新しい紙使いましょう、
もったいないもったいないということで以上裏和歌山放送ニュースでした。